正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は7月20日月曜日午後1時を回りました。さあこの夏休みどう過ごそうかという時期なんですが、今年はね残念ながらそういうわけにはいかなくて、感染拡大の第2波、
はい、
これも来てますね。
どんどん増えてくるのがもうドキドキしますね、
はい、でまあそんな中、はい、政府の方はね、はい、GoTo キャンペーンというありがたいお話ですよ。
そうですね、
旅行業界さんも救おうじゃないかと、うん、でまあ僕たちも旅行行くんでしたらちょっと安くね割引でっていういいお話なんですが、はい、いやいいのかな。
ちょっとこれが難しいところですね。
僕はよく長野の方にね、山歩きとかに行くんですけれども、地元の方のお話ですとね、
はい、
今は来てほしくないというお話をよくお聞きします。
わかります。私も南の島の方が好きなんですが、
はい、
島の離島の方もあんまり来てほしくないっておっしゃってましたね、うん、確かに
苦渋のそのなんていうの選択なんですよね、本当は来てほしいんだけども今はダメだと、はい、
そうなんです
いう、まあ、ほとんどの方がそうじゃないかなと僕は思うんですけどもね、
はい、
まあ、いずれにしても一番大事なのは、まあ、僕も含めて皆さんリスナーの皆さんも含めてなんですが、個々がいかに対策を取るかと、
はい、
でこれは行くべきかやめるべきかとかね、ご飯食べに行こうかやめようか、その判断を個々の判断になりますので、一人一人がしっかりとやるしかない。乗り切りましょう。
乗り切りましょう。
ね、もう本当にコロナのない世界を実現させようというね、
はい、
その勢いでいきたいと思いますが、はい、まあ、そんな中今年はですね、そのコロナプラス今の時期、ね、まあ、6月の10日ぐらいからですかね、近畿地方梅雨に入りましたけれども、
はい、
大雨の被害もだいぶ出ていますが、
各地でね、多いですよね、
うん、今日はその雨、今年の梅雨の雨の話をね、少しこう、はい、私なりに掘り下げてみたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、今日もお付き合いください。お願いします。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて荻野さん、今年の梅雨は何月何日に入ったか覚えてらっしゃいます？
もう私はね、昨日食べたご飯のこともね、なんとなくこう忘れていくような、そんな年頃になってきまして、すいません。
嫌なことを忘れる。いやもう僕も全く同じなんです。
笑い事じゃないですけどね。
今年の梅雨入りは6月の10日でした。
6月の10日ですか、う
ん、で、ただしね、6月の間はもちろん雨は降ったりやんだりはしていたんですけども、特に本格的な大雨、になり始めたのが7月に入ってから。
そうですよね、なんか各地でね、うん、
7月に、入った途端に梅雨前線が日本付近にこう停滞を続けたと、で、まあ、各地特に西日本、東日本の一部で記録的な雨になってしまっています。
もうね、大変なことですよね、
うん、というわけで今日はですね、はい、今回のその令和2年7月豪雨なんていう名前がね、気象庁をつけましたけども、はい、この豪雨が起きた仕組み、それから根本的な原因は果たして何なのかというあたりに今日はね迫りたいと思うんですが、
お願いします。
だいたい毎年この時期、春から夏に向かうその間っていうのはこの梅雨というね、まあ日本でいうと、まあ、長雨、雨季って言ってもいいと思うんですかね、そのシーズンがあるわけですね、
はい、
でこの雨をもたらすのが梅雨前線と、
梅雨前線、
皆さんご存知かと思います、
はい、
さあ荻野さん、この前線ってね、何だと思います？
梅雨前線の前 線, 前線だから、なんかね、こう線があるので境界って感じがするんですけど、境目になる、うん、なんか寒いのと暑い の、まあ、そういう、
うん、
境かな、前線っていうのは何かそこからこっちがこうでこっちが違うんだよっていうリスナーの皆さん、お友達の方もいると思いますね。
いやいや、
聞きましょうね、まさきさんちゃんとね、
なんとなく知っていてね、
はい、
いざ説明をってなって難しいですね。
難しいです。
それもですね、境目正解なんですけど、
はい、そうです。
じゃあなんで前の線なんでしょうか、
ね、
何かの一番前の線なんですね、
うん、ですよね、前線ですからね、うん、
梅雨前線っていうのは停滞前線という種類の一つ、今の時期の停滞前線を梅雨前線という呼び方をするんですけども、
はい、
他に種類としては温暖前線、
温暖前線、
はい、それから寒冷前線、
寒冷前線ね、
それから閉塞前線というちょっと難しいね、はい、前線の名前があったりするんですが、
そうですか、閉塞。
一番わかりやすい例ですと寒冷前線、
はい、
うん、でこの寒冷前線というのはその文字通りなんですね、
はい、
で寒冷、冷たい空気の一番前の線、これを寒冷前線と言います、
はい、聞いたことあります。
ありますよね、
はい、
ですので、まあ、シベリアの方から冷たい空気がどんどんなあの、日本付近に押し寄せてきて、その冷たい空気の一番前のライン、
うん、
これをまあ寒冷前線といって、天気図ではピーッとこう青い線をね、
はい、
青で三角印の線を引くわけですね、
なるほど、やっぱり一番前なんですね、
うん、そうなんです、
うん、
じゃあその停滞前線はその寒冷前線、温暖前線ってその冷たいの暖かいのどっちなのと、
はい、
で停滞前線、梅雨前線というのは、ちょうど冷たい空気と暖かい空気がこう勢力がこう拮抗してしまっている状態、これをまあ停滞前線といって、はい、今の時期の停滞前線を梅雨前線という呼び方をします。
なるほど。
でね、これ拮抗するっていうことは動かないんですよ、これが、
は
い、
あら、
うん、ちょうどですからこの梅雨の時期っていうのは冷たい空気と暖かい空気のこうぶつかり合いがほぼ同じぐらいの強さなので、
うん、
その前線自体は動かなくて日本に長雨をもたらしてしまうというそういうまあ仕組み、あの梅雨ってなっているんですね。
そうなんですね。じゃあ動きにくい、まあ、押し合ってるわけですよね。
そうです。
言えば、はい、じゃあちょっと雨の局地的に多いところ、また被害のあるところにそんなことが起きたら、うん、これ大変ですよね。
そうですね、あの、うん、前線っていうのはその日本列島を、まあ、長いですよね、ずらっとね、島国で長い島なんですが、それぐらいの規模の、まあ、現象なんですね、前線というのはね、
うん、
なのでその例えばこの前九州で、大雨がありました、うん、北部、それから熊本あたりもありましたけども、はい、あれが前線そのものの雨かというとまたこれが難しくて、そう一言では言い切れない部分が、
あ、そうなんですか、
まあ、後ほど少しそんな話も出てくるかと思います、
は
い、いずれにしても今の時期というのは前線が停滞しやすく長雨が起きやすいということなんですね。
なるほど。
でその梅雨前線による雨の降り方というのはもう本当にその年その年によって全く違います、
はい、
前線が停滞してしまう期間とか、その前線が停滞する時期であるとか、その前線がもたらす雨の量など、うん、本当にもう年によって全然違います、
う
ん、ちなみに昨年2019年の近畿地方の梅雨入りは6月の27日とかなり遅かったんですね。
遅いですね。
で梅雨明けが7月の24日、うん、なので1ヶ月弱しか梅雨がなかった、はいですね、
でも短かったような記憶がちょっとありますね、うん、
ですか、
はい、
でこの時期のこの昨年のこの梅雨の時期の神戸の降水量は321ミリトータルで、
はい、
という昨年の梅雨だったんですね、
うんうん、
はい、でさあ今年はどうかと言いますと、6月10日に梅雨入りしました。で梅雨入りからですね、今月7月の10日までの神戸の降水量が521ミリでした。
あら、だいぶ増えてますね。
昨年の梅雨の期間、梅雨の全期間の雨量が321なので、
はい、
6月10日、今年の梅雨入りからほぼ1ヶ月で、まあ、521ミリも200ミリプラスアルファされていると、で10日なのでまだ梅雨明けしてない時期なのでね、
はい、
うん、でちなみにですね、これも面白い比較なんですが、6月1ヶ月と7月1ヶ月、この2ヶ月間の平年の降水量、普通ね、普通どれぐらい降るのって平年値は 337.5ミリなんですね。
平均ですね。
まあ平均ですね。はい、
はい。
で、年間、神戸で1年間どれぐらい雨が降るのかと。
うん、
これ平年だと 1216.2 ミリ。
ああ、なるほど、
うん、
はい、
で今年の梅雨は梅雨入りしてからほぼ1ヶ月で521って今ね数字上げましたので、
うん、ほぼ年間の半分以上、
半分近く、
近くですね、
うん、ということになるわけで、ちょっと数字がたくさん出てね、はい、こんがらがるかもしれませんが、異常に雨の量が今年は多いということになっているんですね。
多くなってますよね。
で昨年の場合はどちらかというと空梅雨傾向でした、
はい、
うん、で今年はもう本当に皆さんも体験された通りの長雨であり、長雨の中で雨の強弱が頻繁に起き、で一部では災害を引き起こすぐらいの雨の降り方をしているといった、うん、そんな状況になっているんですね。
なるほど、
うん、で問題なのが、じゃあなぜ今年の梅雨はこれだけ大雨になってしまっているのかと、
本当に、
ね
ね、
そのあたりを後半に詳しくお届けするとして、ここで皆さんに一曲お届けしたいと思います。
はい、オジー・オズボーンでオーディナリーメン。オジー・オズボーンでオーディナリーマンでした。
さて今日のね、正木明の地球にいいことはですね、まあ今その日本は新型コロナウイルス第2波、
はい、
それから今年の梅雨、令和2年7月豪雨と命名されたこの梅雨の大雨、
はい、
うん、でまさにこう自然の脅威にねさらされてるわけなんですけども、その中での梅雨の雨の方、今年の梅雨の特徴についてのお話をね前半からお届けしているわけなんですが、
はい、
まずねこの大雨をもたらしている梅雨前線のおさらいをしておきますね、
はい、
で梅雨前線というのは性質の違う空気の塊の境目、暖かい空気と冷たい空気の境目にあります。でちょうど今は春から夏への移行期なので、季節が変わる時期なので、ちょうど、前線が停滞しやすい、これが梅雨前線ということになります。
はい、
で当然その前線付近というのは風のぶつかり合いがありますので、雨の元となる上昇気流ができやすく天気が崩れるといった、まあ、簡単な仕組みがあるわけなんですね。今年のじゃあその梅雨前線の活動、非常に活発でした。
活発でしたね。というか、ね、まだねなんか終わってるのかどうかって思ったりしますけれども、
ね、はい、その梅雨前線の活動が活発になった、天気予報でもよく使う言葉です、
はい、
今日の近畿地方は梅雨前線の活動が活発になり大雨になりそうですみたいなねコメントをよく気象予報士もしますが、じゃあ前線の活動が活発になるっていうのはこれどういう意味なのかと、でこれが今年の梅雨の大きな特徴になるわけなんですけども、一言で言いますと空気の塊のぶつかり合いが非常に激しい、
激しいんですか、
こういう状況の時その境目となる前線の活動が活発になってますというふうに表現するんですね。
なんですね、
うん、でちょうど今の時期というのは春から夏への移行期なので、まあ春まあ、冬から春にかけてはまだまだ冷たい空気がねたまに流れ込んできて、で一方これから夏に向かおうという、まあ、7月の半ば以降、ちょうどまあ今の時期ぐらい、うん、
はい、
まあ、7月に入ってから今の時期ぐらいまででしょうかね、うん、夏が近づくとどんどん太平洋の暖かく湿った空気、水分を大量に含んだ空気が、どんどん強まっていきます。流れ込みが強まっていきます、 でそうなって前線の活動が活発になって、特に7月になって今年は大雨になるって、そういう形になっているんですね、
はい、
じゃあなんでその前線の活動が活発になったら大雨になるのかと、もう少し仕組みをね、
はい、
細かく言いますね、
はい、
理科のお勉強です、
はい、
なんか聞いてそんな困った顔しないでください
ちょっと構えましたね今私ねなんかメモ取らなきゃみたいな
こういう時はね繰り返し同じことというかね同じ中身をね繰り返しお話するのが一番いいと思うんですね。
ありがとうございます。
梅雨前線というのは空気のぶつかり合いの、まあ、境目ですよと、
はい
ね、空気がぶつかるということは例えばそうですね北から南から空気がぶつかり合います、
うん、前線のところでね冷たい空気暖かい空気
はい、はい、それがぶつかり合うとその空気のぶつかり合いはどうやってこう解消するんでしょうか。北と南でこうグーグーと、はい、お相撲のように押し合います、押し合います、
はい、どっちが勝つか
どっちが勝つか、うん、押し合いへし合いします、でもこれどっかで勝負つけなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね、つけてほしいですね、
うん、押し合いへし合いしてじゃあ先に行けないから元に戻ることはまずないんですよ、う
ん、あこれないんですか。
まずないんです、
ね、まずないんですね。じゃあ
空気の流れいわゆる風ですよね空気の流れ、風がぶつかり合うとどこに行くかというと、地面に潜ることはできません。
上に上がって
そう、それがいわゆる専門用語では上昇気流、
聞いたことあります
というものになります、
はい、
で上昇気流というのはこれは雨雲を発達させる空気の流れ。
なるほど。
地上から上空への流れっていうのは雨雲を発達しやすい流れなんです。
なるほど。
なので、
はい、
暖かい空気と冷たい空気の境目が前線と言います。そこの前線に向かって両方から、性質の違う空気がぶつかり合うとそこで上に流れる気流ができて上昇気流ができてそこで雨雲が非常に発達すると。で特に今年は上昇気流が激しいので、前線の活動が活発になる、要するに雨雲が発達しやすい大雨になるというそういう流れになっています、うん、で、特にその特徴的なのは今年については前線が本当に文字通り停滞したことなんですね。同じ場所で雨量が多くなったっていうこともこれが原因ですよね。で梅雨前線は停滞前線って言いましたけども、はい、停滞するといっても微妙にやっぱり南北に動くんですよ、
うん、
日本海側に行ったり太平洋側に行ったりちょっと勢力が衰えたり、活動活発じゃなくなったりとか。で今年についてはまず位置があまり動かなくてそれからその活動が活発なままといった形、うん、なので大雨につながってしまったと。
なるほど。でここでねちょっと今日もたくさんメッセージいただいてるんですが、
はい、
ちょっと気になるメッセージもね今のお話にちょうど合ってるかなと思うのでちょっといいですかご紹介して。
はい、ぜひぜひ。
ね、いつもいただいてありがとうございます。ラジオネームはアセットマネージャーズさん、南淡路の方ですがありがとうございます。九州を中心にとんでもない豪雨で甚大な被害が出ましたねと。とんでもない豪雨は毎年続く可能性が高いのですか、正木さんの考えを教えてくださいと。これちょっとね質問来ました。
なるほど、来年の梅雨、再来年の梅雨も同じような状況になるかどうか、その年によって梅雨の雨の降り方は本当に千差万別なんですね。
ああそうですか。
ただし言えることは、うん、もし大雨になりやすい気圧配置、前線の活動が活発になる気圧配置、
はい、
これは毎年何回となく必ず起きてきます、
はい、
その時の雨の降り方は過去とは比べ物にならないぐらいの降り方をする可能性は残念ながら高まります。
高まっていくということですか。
そうなんです。でこのあたりのね、うん、詳しいお話、はい、実は、うん、多分このねいただいたアセットマネージャーズさんですか、はい、なんとなく推測されてるとは思いますが、昔と今は何が違うかというとやっぱり気候変動問題、
はい、
地球温暖化、
はい、
でこのあたりが実は絡んでくる、
うん、
ね、非常にね、まとえたお便りをいただきまして僕もすごく嬉しいんですけども
、ね、一緒に心配してくださって ね、
そういうことになるわけなんです ね、
ね、
まあ、今年は、ね、まあ、これから夏に向かうわけなんですが、
はい、
最後に一言だけね、
で
夏になったらじゃあ大雨心配なくなるのかなと、梅雨の時期も終わってと、これがどうもねそういうわけにはいかない可能性があります。
あ、そうですか。これだけの大雨豪雨の被害が出たにもかかわらず、
はい、
これからも
はい、
ありそうなんですか。
可能性はありますね。まあ、基本的に前線の停滞はなくなるとは思います。夏の高気圧に覆われるパターンがね、これからその8月9月の前半ぐらいにかけて多くなると思うんですが、やっぱりここもね、地球温暖化が多分絡んでくるんですよね。
なるほど、
うん、
なんとかしなきゃダメですね。
そうですね、その話は来週少し、はい、来週に取っておかし、おきますので、はい、取っておきますので。
わかりました。
また来週もぜひお聞きください。
よろしくお願いします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで兵庫環境創造協会からのお知らせです、
はい、
兵庫環境創造協会では高校生と社会の第一線で活躍する環境の専門家が一緒になって、未来の地球について考える兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクトに参加する高校生を募集しています。詳しくは協会のホームページでご確認ください。ということで ね、まさきさん、あの兵庫県内に限るんですけれども、
はい、
兵庫環境創造協会、兵庫のとこだけひらがなで書いていただいてクリックしていただきますと、すぐにホームページご覧いただけますので、
はい、
ね、皆さんにちょっと参加していただきたいですね、これね。
そうですね、多分この番組をね聞いていただいているリスナーの方の中に高校生の方もしいらっしゃったらね、多分すごく環境問題、うんに、まあ、関心がある方多いと思うんですね、ぜひこのプロジェクト参加してください、
ぜひ。それでね、この、まあ、皆さんにこう集まってもらえたらですね、いろんな日程が組まれていて、プロジェクトがあるんですけれども、はい、なんとあのこの番組にもよく出てくださってるあの国立環境研究所、地球環境研究センターの、あのセンター長でいらっしゃるんですけれども、江守聖太さんもこのシンポジウムというかプロジェクトに参加されるんです。
ね、講師として、
講師として
僕も参加したいなという気がしますが
今目がそんな感じ、
高校生、
高校生が参加できるんですけど、はい、もしかしたらまさきさんもここにいてるの、いやいやいやねえ、
行きますよ、いくらでも
そんな、ね、行きましょうか一緒にね、
小
高生に私たちも行ってるかもしれません
若い方がぜひぜひ参加してください、ね、これから本当に気候変動問題は大事な、ね、テーマになると思いますので、
はい、ね、第1回目が今年の10月3日予定ですけれども、ここに江守さんもいらっしゃるということなんですけれども、はい、あの2回3回4回までございますからね、ぜひたくさんのご応募お待ちしています。
はい、お待ちしております。それとともに番組へのお便りもね、募集していますので、ね、
募集してます、
どしどしお寄せください、
どしどしお寄せください。もうメッセージもね、今日もね、もう本当たくさんいただいてるんですが、
はい、
もうプレゼントもね応募いただけますのでね、
はい、
はい、あの今月も防災グッズをプレゼントしてますからね、どしどしお便りお待ちしています、
はい、
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらでお待ちしています。
はい、お待ちしております。どしどしお寄せください、はい、ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。